郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川一郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、北川先生、今日は第389回です。よろしくお願いします。
389回。おお、はい、
もうカウントダウンって感じですね。はい。ということで、前回、前々回とね、はい、断食のお話しさせていただきました。今回は、ご質問をいただいています。はい、あ、はい、その前にですね、ご感想も、別途いただいているので読みますね。381回、行動の回を聞いてくださった方から。父の本を読んで、父ですね、雑誌ですね。父を読んで、はい、この方に会いたいと宿も決めないで、9月26日、熊本に走りました。あ、これ過去のことかな。イノシシなので、走って、笑い、ぶつかって、失敗だらけだけど、北川先生に会えたことは金星でした。ありがとうございます。ということで。どなたか、熊本で会った方ですね。
はい、会ったんですね、はい。
ということで、ご質問、いただいています。こちら35歳男性の方からいただいています。北川先生、早川さん、こんにちは。私には子供が3人いて、妻は扶養の範囲内でパートをしています。いつも家計は赤字で、妻のパート代も入れてギリギリの生活です。旅行に行ったり外食などの贅沢はしていないのに、全然貯蓄ができません。子供たちのために貯蓄もしたいのですが、どうしたらお金が貯められるでしょうかということです。
ね、私自身もなんか27年間ド貧乏だったんですね。30代から。本当この方以上にド貧乏でしたね。あの、あばら屋に住んだり、はい、職業はなくて団地ばっかりして、それでも貧乏でしたけれども楽しかったですね。なんか
貧乏だけど楽しかった、
貧乏だけだったんですけど楽しかったですね。なんか、だからそういう生き方ができるって言いますかね。だからしょっちゅう天に向かってありがとうと言ってましたね。あ、そのど貧乏だったけれども、だから当時その時にちょっとだけ私のこと言うと、はい、そのど真ん中、その中間のど真ん中あたりが例のあのなんか日本のあの一番大騒ぎしたなんて言いますかね、あのバブルの時代だったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、私は、その恩恵全然、あの、
預かれな
くて。預かれなく、浴びなくて、で、田舎でドブインボ暮らしてたから、はい、なんか心静かに遅れたんですね。大騒ぎに巻き込まれ
た。逆にね、その外にいたってことですね。
はい、そうそう、欲にこう、流されなかった、あの、煽られなかったって言いますかね。だから、すごく、その貧乏と静かに暮らせたっていうことは、感謝してますね。だから楽しんでます。だから、まあ、この方にもこう、手に向かって今をありがとうと言ってる瞬間があるかっていうことを問いたいですね。その瞬間を持つといいですね。貧乏の中にも必ず笑顔があると思うんですよね。なんか笑い合ったり、寄り添ってたり。だから貧乏っていうのは、そういう考え方なくていいんじゃないですかね。物語でお金がないって思うから貧乏でしょうけど、人のつながりがたくさんあったり、笑顔があったり、楽しめる瞬間いっぱいあるからですね。そうすると、いつしかお金は入ってくるようになりましたね。才能が出てきて。
逆説的ですけど、はいはい、そう
か。なんか、幸せになる考え方を持った人のところに、お金は集まるみたいですね。お金っていう言葉は悪いんですけれども。
まあでも一つのね、形、結晶としてできますよね、そこは。
だから、まあもう一つは、人生結構やり直しが効くから、今の境遇を諦めないことをですね、その中でも自分のしたいことや友達をと繋いでたり、まあ、あの、貧乏でケチるような時も私もありました。本当、いやらしいことしたな、もうお金がなかったから、いやらしかったなっていう部分もありますけれども、結構やり直しが効くって言いますかね、そういう反省して、ちょっと頑張ったり、ちょっと、喜びの中に目を向けたり、自分の才能を磨くようなことをしたら、どんどん運が開けてきましたね。なんか人間って、戦火は言ったと思うんですけど、
はい、
他の動物、生物と違って、いろいろな才能を持ってて、楽しめる生物に生まれたんですね。もったいないと思うんですね。特に今の時代も、スパゲティも食べられるし、お寿司も食べられるし、
確かに。
それからお魚も、からおにぎりも白いご飯も玄米も天ぷらも、はい、いろんなものを頼める食べられたり車に乗ったり電車に乗ったりできるのは まあ、人間だけですからね、
うん、
貧乏と関係なく、
うん、
そんなん楽しめますもんね。
そうすると、なんでしょう、今の話がかかってると、やっぱりやり直しっていうところと通じると思いますけど、まあ、この方、僕もね、前30代ありましたし、20代もまあ子供もいてカツカツっていうのはすごくわかるんですけど、なんだろう、そこだけを見るとカツカツギリギリなんですけど、
そうですね、
なんて言うんでしょう。でも、やっぱりね、子供が3人いてっていうところで、ギリギリなんだけど、でも生活できてるわけじゃないですか。
そうですね。
だからなんかそこに目を向けるとか、僕もそうでしたけど、なんか逆に、まあ、ない方がっていう言い方あれですけど、でも僕は少なくともない方がある意味迷いがなくて、
うん、
振り返ると意外となんか悪くないっていうか、下手したらというか、先生おっしゃる通り、うん、意外とない幸せみたいな。
そうです。
ありますよ、ね、
そうそう、思い出した。東北の県人に石川啄木と、
もう一つ、はい、東北の県人、
東北にほら石川啄木と宮沢賢治がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
だからこの方はこう石川啄木になってると思うんですね、うん、働けど暮らし楽な、はい、ならず、
うん、
彼はずっと嘆いてたんだよ。東京に出ても、うん、才能がないとかなんとかって、すごくこの周りの貧乏とうまくいかないことを嘆いてたから、
うん、
ずっと貧乏だったんですよ。で、まあ、逆にその宮沢賢治の方はすごく精神的な強さと言いますかね、
うん、
だから同じように貧しかったけれども全然嘆いてなくて人を導いて裕福だったんですね、
うん、
こう豊かだったんですね、
うん、
だから同じような同じ時代に同じように生きてて、片一方は嘆いて嘆いてそれを引きつけて、うん、片一方はそうじゃなくて人間の本来の生き方とか楽しさとか面白さとか、うん、なんかそんなの見つけて、すごい東北、今日本中の人々の安らぎを与える存在になってますよね、
うんうんうんうん、
だからこれが絶対ではないっていう生き方はね、こううまくいかないっていう、うん、
そうですね、
だから、うんうん、なんか少年間っていう言葉をもう捨てて、なんか結構、
ね、日本人そういう言葉ばっかり好きっていうか使っちゃいますよね、うん、ですね、万一とかね。
でそうで、上司は国家少年間なんだから、まあ、日本の戦争の時も国家の健康的のなんかどうのこうのとか、うん、少年間とかっていう考え方をするけれども、そんなことはないから、うん、やるの結構気が付いてやり直し聞けばいいと思うんですね。
うんうんうん、
私は本当この人以上にど貧乏でしたよ。職業をやらなかったし、ずっと靴下はこう穴が開いた靴下をいつも履いてました。ズボンを破れてました。サムエなんかボロボロでしたもんね、
うん。
でもなんか楽しかったんですよね。
そうですね。
だけど、宮沢賢治になるといいと思いますね。こう石川啄木、うん、働けどっていう部分ばかり目を向けてると。
そうですね。だから、うん、まあ、あと先生が先ほどバブルの時にね、やっぱり、まあ、ある意味、ド貧乏だったからっておっしゃいましたけど、まあ、逆に言うと、それ結果的に、つまり、バブルのいい時も含めてですけど、人と比較しないというか、もう完全に外にいたから、その効果、効能はありますよね。
そうですよ。なんかね、ちょっとがこの方も郊外に住んでみるとかね、安い、うん。
物理的に離れるだけで変わりますよね。離れても
、はい。青い空とか緑とか。同じように私今熊本に住んでますけれども、これが東京に住んでいってたら、私もっと働かないといけないと思うんですよね。
うんうんうん、
熊本に住んで、まあ、安い農地と安いこう土地を何とかして手に入れたから、うん、本当、生活費が、
いや、全然違いますよね。
全然違いますね。うん、だからそんなお金いらないんですね。
うん、
子供、まあ、10年辛抱すれば子供はもう働き始めますからね、
うんうん、
その方もなんか
そうなんですよね。だからやっぱりもうちょっと僕自身自戒も込めてですけどね、今のこの部分を点だけで見るとなかなか厳しいかもしれないけど、やっぱりもうちょっと、うんうん、引いてみるというか長い時間大事ですよね、うんう
ん、大学に行きたいとか大学院に行きたいとかいうことがあって、うん、お金と思うでしょうけども、まあ、僕らの時代は自分で行けって大人化されて、奨学金、親が出すんではなくて、まあ、二十歳になった、高校までは面倒見るけれども、それ以上はもう自分でやっていけみたいな風潮って言いますかね、それはあの時代の独立精神みたいなのがあったから、それ以後はもう私は奨学金で行きましたもんね、バイトしながら。まあ、でもそれは当たり前でした。
うん。
うん、だから、 子供たちにもそうさせていいと思うんですね。
そうですね。
はい。なんか、まあ、たくましく育ったのが貧乏の、なんか、おかげだと思うんですね。だから嘆かないで、貧乏である徳もあると思うんですね。生き方とかね。迷
逆
惑
に生
とき か。
る力つきますしね。
つきますね。耐え抜くし、楽しめると思いますね。お金持ちが楽しめない楽しみができると思います。充実感。足りないという充実感っていうのがありますよね。
ここまでね、本当に大事な、精神的な部分を今回、今、精神的って心持ち？お答えいただきましたけど、最後にあえて、これも心持ちとイコールですけど、ちょっとより実践的なところで伺いたいとか共有したいが、先生、以前もね、やっぱりこういうお話、今まで400回近い中であって、やっぱり、実際的なところで、やっぱりお金貯めるためには現金をきちんと使うというか、なんかその辺先生昔ずっとおっしゃってたじゃないですか。今何でもカードでとか、決済で
ああ、
ピッてできるところを、
そうなんで
やっ
す
ぱりお
ね。
財布でお金を直接現金で使って、そのお金を支払う時も感謝して、ありがとう、また戻ってきてねって笑顔で言ってとかって話を昔さ
あの
れて
当
ま
時
し
やって
た
ました
し、
ね。
そう。なので、なんか実は僕、今回断食終わってから、やっぱりそう、なんかその辺もポッドキャスト聞き直してる中で、もうめちゃくちゃ全部もうこのピッてやる決済だったんですけど、今できるだけお金を直接使うよう
そう
に
です
し
ね。
て、で、実際それってやっぱりクレジットカードとか絶対ダメってことないと思いますけど、現金使ってる方が、なんだろう、やっぱりその時も先生もおっしゃってましたけど、月末クレジットの引き落としドカンみたいのもないし、感謝の気持ちもあるし、なんか不思議とお金多く残ってるよねってその時先生話されてたと思うんですけど、そのあた
そう
り
です、
もあ
そ
るんじゃないですか？どうですか？
うです。ああ、いや、まあ、私はその、小さい時から現金しか使ったことないのと、数字に弱いのもあるけれど、数字っていうのは分からないんですよね。そういう動くだけで。でも、
そうなんですよ。
現金でやると1000円とか50円とか100円の重みがあるから、特にこう大事にしたいし、どれだけ使ったかとか、100円の重みとか1000円の重みを感じるから、むやみやたらと使わないようになりますね。節約、ケチと節約は違うと思うんですよね。だからまあ、楽しむためにお金は使ってはいます。はい。でも、やっぱり100円のコーヒーと1000円のあれって言ったら、ついつい100円の方、してしまうぐらい、なんか節約、お金の重みがわかりますよね。
そうで
だ
す
から私
ね。
は今も現金主義です。はい。できる限り。
そうですよね。いや、なので、なんか僕も、なんか今、そう、かなりそっちに回帰させてもらってて、なんかそうすると、これは僕の場合だけかもしれないですけど、何でもデジタルで、みたいな感じにやっぱなってたので、お金だけじゃなくて、人と接したりするときとかも当たり前ですけど、なんだろうな。やっぱり、まあ、すべて直接会うのがっていう言うつもりはないんですけど、なんか、やっぱりちょっとね、心をかけるというか、なんかそう、いや、伝えるだけだったら変なし、LINE で一言でも、やっぱ違うじゃないですか。直接、例えば電話して、
全然違
声
い
を
ま
聞く
す
と
よ。はい。
か、
あ、
そ
それからですね、私、ごめんなさい。話の途
う。
中で
いえいえ。
悪いんですけど。今、軽トラなんですね。私の乗用車っていう
ああ、そう
のは、
ですよね。
自家用車っていうのは軽トラなんですけれども、軽トラと、何ですか、オートマって全然違うんですよね。4駆って言いますか、あれ何ですかね。
まあ、軽トラか4区かってことですかね。
4駆じゃなくて、ごめんなさい。あれでやるんですよね。ハンド、あの、手動なんです
オート
ね。
マかマニュアルかってことですか？
マニュアルですね、マニュアル。マニュアルでやると、やっぱ車運転してるって感じがするので、楽しめるんですよ。坂道来たらガッと朝方に
ああ、そっ
行くと
か。
か、頭も当たるけれども、その現金と同じで楽しめるんですね。こうオートマって言ってあんま便利に、左足は全くつかないですね。オートマの場合は左足は全くつかないけれども、マニュアルの場合は右足と左間を交互に使うから、すごい頭の働きの中で、ドライブを楽しめるんですよ。車を楽しめるんですよ。だから現金もなんか似たようなとこありますよね。お金を楽しめるというか。
いいですね。お金を楽しめるっていい言葉で
そうそう。
すね。
1000円、200、ね、100円、1000円、5000円なんてやっぱすごい大金になる感じがするんですね。数字で
いや、
バッ
本
て
当
や
で
るよ
す。
りも。なんか5000円札見て、わあ、これって言ったら、それに優しいものを買いたくなるし、マニュアルもそうですね。だから私はマニュアル、 運転、感謝がありますね、やっぱ。
うん。
面白い
そう
で
なんですよね。やっぱり感謝ですよね。その実際に、まあお金にしても車にしても他のこともそうですけど、やっぱりそのリアルというか、
す。
実際のもの、人とやっぱ接するっていうのはこういう時代だからこそ、なんか得難いなって思いますよね。
マニュアルが面白いですよ。オートマよりも運転は楽しいで
じ
す。
ゃあマニュアルの勧めですね。
実感がありますね。運転して
確か
る
に。
スピード感とね、ロー四五サードとガーッと行って、エンジンブレーキでとかいう、こう、車本来の、あれが楽しめるから、ある程度電気自動車でも不便っていうよりも楽しめると思いますね。だから人生やっぱ、楽しんだらどうですか？貧乏な時は
そうで
貧
すね。
乏を。で、才能を見つけて、笑顔の中に生きていけば、結構変わります。ほと
不
んど
思
の
議
人が
と
救わ
ね。
れ、まあ、もう、救いが必ずありますから、嘆かない。もう、石川啄木ならずに、宮沢賢治になってくださいって言いますね。
ありがとうございます。
大丈
さあ、
夫です。
この番組では、引き続き皆様から北川先生のご質問を、どしどし募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。今後の、先生の予定ですが、6月26日水曜日、名古屋新月の勉強会第5回が、開催されます。そして7月7日、福岡でお話し会。7月20日はですね、北川先生の、お誕生日、80歳のお誕生日、そして満月の会、総会を、都内で、開催されます。こちら久々のリアル開催。先生が、これからの時代どう生きるかというね、お話もしてくださいます。こちら、詳しくは、この配信の頃にね、ブログやホームページ出てるといいんですが、もしまだ出てない方、出てなかったですね、そのホームページの方から問い合わせをしていただければというふうに思っています。そして9月20日には北海道空知、三笠市で、断食会が開催されます。9月20日、21、22日ですね。湯の本温泉旅館で、開催されますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。さあ、そして、この番組と連動してお届けしている、北川先生の、音声プログラム、瞑想の基本と実践。今回は、特別なお知らせがあります。このプログラム、2020年のリリース来、多くの方に利用いただいてきましたが、まあ、激動の時代と言われて久しい中ですね、僕も今回、まあ、断食会を、参加して、改めてやっぱり瞑想しないとなと思って、僕自身も今やっているんですが、まあ、本当にね、日々の不安、恐れ、焦りが劇的に、減って、生きられるようになってきました。で、この瞑想プログラム、さらに一人でも多くの方に活用いただけたらということで、北川先生にお願いしてですね、瞑想プログラムの講話部分、瞑想とは、何か、どうやっていけばいいのかというですね、30分のお話の部分を、全編無料で、お届けする OK をいただきましたので、こちらですね、すでに、配信されていると思いますので、ぜひ聞いてみて、活かしていただけたらというふうに思っています。ということで、今日は第389回をお届けしました。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。